後編でございます。
はい。
はい。後編はですね、ちょっとせっかくですね、これ実はピッチカートさんにこの集計と、この読み順みたいなものをちょっとお願いしてまとめていただいたんですけど、
はい。
なんと応募得票数まで集計してもらった、
ね。素晴らしい。
はい。
ということで、ちょっとランキング形式で、ちょっと下から順々にこう上がっていきたいと思うんですが、
はい。
まずね、1票、
はい。
頂戴した曲がですね、25曲。
はい。
まあ、要はバラバラですわ。
そうですね。
はい。はい、
この中でですね、ちょっとリストアップされてる中で、
はい。
ピチカさんとミーさん、これ、はい、よく来たねとか、あ、これ私わかるわ、みたいなのがあればです、ちょっとピックアップして何曲かお話聞いてみたいなんですけど。
ちょうどこの間のアニさんとの話でも言ったんですけども、うん、モアナさんからいただきました勇者の故郷。
あ、はい。
ドラクエ4で、うん、5章のフィールドなんですけども、はい、この5章のフィールドがめちゃめちゃ好きで。
あ、人気ありますね、これね。はい、
で楽譜的にもすごい単純なんですよ。
そうですね、はい、
メロディーがですね、それで簡単にまあ弾けたりできるんですけども、うん、なんでこんなに切ない曲なのかなっていうぐらいグッとくるんですよね。
あ、
これちょっと嬉しかったですね。
はい、うん、
ね、
うん、
うん、これ ちなみにちょ先ほどのお便りではご紹介できなかったやつなんですけど、
はい、
シンジさんから頂戴した刃の秘密、はい、私の一押しのね、
はいはいはい、
一押しというかね、はい、ドラクエ10通常戦闘曲ですが、
はい、
ゴミ入ってるじゃないですか。
いや、でもこれ正直ですね、
うん、
オケ版になってめちゃめちゃ復活した曲じゃないですか。
あ、思います。
思います。
ここまでオケ版が良くなるかいうぐらい、いい曲になりましたよね。
そうですね、
はい、うーん、最初ちょっと申し訳ない。ちょっとやっぱりシンセサイザーの、まあ、選び方がまずかったかどうか、ちょっとパンチ不足だったんですけども、オケ版になりますとめちゃめちゃかっこよくなったなという印象がすごい強いですね。ね、
トランペットかなんかですかね。
はい。
メロディー、1ループ目終わるとこの、つなぎの部分ってあるじゃないですか。わかりますかね、イメージが。あそこら辺が好きなんですよ、実は。オーケストラ版。やりますよ。
はいはい。
ですね、
で逆にですね、ロンペイさんからいただきました、はい、トウの曲ですね、
うんうん、
4と5、
うん、
で前もアニさんのも言ったんですけど、僕4のトウの曲が大好きなんですよ、
うん、
でこれは私もファミコン版の音楽の方が好きなんですよね。
うーん、
これに関してはですね。
なるほど。
あれです、ケンタさんのアンルシアの、恵みとか好きじゃなかったですかっけ。
ね、うん、アンルシアの恵みはですね、ね、うん、アンルシアの恵みはですね、まあ、なんか、バージョン2としての代表曲じゃないですか。
うん、そうですね。
正直言うとね、もっと上に上がってよかったなと思って。はい、
うん。先ほどおっしゃってたけど、このアンルシアのこの背景、っていうかこの背負ってる運命とか宿命とかのその曲のメロディーにすごく出てますよね、これね。
あーですね、
戦闘時もあるじゃないですか、
はい、
戦闘
時
の
勇者、うん、ルシア、
うん、あれが好きですね、このシリーズでいくと俺は、はい、
あ
うん、勇ましい感じのね、
はい、うん、あと社長さんがいただきました天空の世界、
う
ん、あー、はい、
これも最初は種族選ぶところで流れた曲なんですけども、
流れます流れます、はい、
この曲も好きでですね、
うーん、
これなんかモンスターズからの曲らしいですね。
そうなんですね、
小出しが、
それからまあ、それで知らなかったんだ、なるほど、
テンストルなんですけども、これとですね、天空の世界、はい、この曲とナインの天空、はい、天使界の曲が似とるなと思ってよく聞いてたんですよ。
あ、なるほど、うん、
最初のこれ何の曲じゃないかってちょっと探りましたからね。
まあね、はい、うん、
はい、6位はそんなもん。
そうですね、はい、はい、私も出していいんですかね。
あ、どうぞどうぞ。
はい、私はあともうちょっと足していいですかと言ってた曲がここ6位に2個入ってて、
はい、
まあ、1つは あの、エーゲ海に船出してって言ってね、あの、水の領海で流れてるあの曲ですね。もう、今、タイトル言っただけで鳥肌立つぐらい。さっきおっしゃってたように、私はあの、水の領海に行ってキャラ放置して、あの、ずっと聞いてたりとか してたんで、はい、同じです。あとは、あの、水の民ウェディって、私がウェディだからっていうのもあるんですけど、まあ、初めてフィールドにね、レーンの村から出たときに、なんてこんなに、なんてこんなに、なんてこんなに、噛んでしまいました。
すいません。大丈夫。しょっちゅうあることですよ。
すいません。はい、あの、村を出たときに、あの、すごく綺麗な曲だったので、なんか感動した思い出があります。
水の民ウェディって、
はいはい。
これ結局は、後ほど、あの、ベリナードに到着する、したときに、
あ、はい。
女王が、
あ、そうです、そうです。
ね、歌う、まあ、要は、ベリナードにずっと伝わってる、あの曲なわけですよね。
う
ん、あの曲がベースになってる。
はい。
ですよね。
はい。
で、あの、息子が歌ってヘッポコだったってやつですよね。
もちろん。
はい。
はいはい、
このエーゲ海に船出してもですね、これ6の船、もともと6の船じゃないですか。
そうですね、はい。
その時はすみません、正直あんましこうピンとこなかったんですけど、この10になって、その、まあ、オケ版でのゲームで聞いた時には、ものすごくやっぱりいい曲だなと思いましたね。
これちょっとね、ネタバレあったんですよね、確か。
あ、そうなんですか。
あのね、DQ10 のコンサートって、今1回しかやってないんですか。のアンコールでこの曲が鳴ったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、いやいや、10のコンサートなのになぜ突然に8の曲がみたいな感じになったんですよ。あ、じゃあ6の曲があってなったんですけど、それで直後にバージョンアップがあって水の了解があってっていう流れがあったので、はい、ああそういうことなのねっていうところを、はい、ちょっと若干ネタバレを杉山先生にされたっていうところはあるんですかね。はい。じゃあ続いて、じゃあ5位あたりからね、はい、はい、喋ってみましょうか。
はい。
はい、5位はですね、2票獲得が8名。あ、うん、はい、?8 曲。
はい。8曲ですね。
はい。ちょっとざっくり、もう8曲ぐらいだったら紹介してみましょうか。
そうですね。はい。
はい。ジプシーの旅。
はい。
この思いを。
はい。
街の賑わい。広い世界へ。結婚ワルツ。
うん。
酒場のポルカ。
うん、はい。
不死身の敵に挑む。高鳴る鼓動。ね、こんな感じなんですけど。
はい。はい。
この中だとね、私はね、やっぱ、うん、結婚ワルツかな。ミーさんも上げてますけど。
あれ僕、高鳴る鼓動行くかと思ったんですけど。
私はそっちかなと思って。
いや、高鳴る鼓動もちろん好きなんですけど。
はいはい。
いや、あのね、結婚ワルツの方、この中だったら結婚ワルツ上げますね。うんう
ん、まあ、エンディングにもなりますからね。
ス
パーコン2のエンディングではありますしね。
ですよね。
うんうん、はい。
で、実は、これやっぱ、この間の DQ10 の、あ、D、ごめんなさい、山形での、コンサートなんですけど、はい、アンコール曲だったんですよ。
お
ー。あー、アンコールっぽい。
うん。で、これをやっぱ聞かされた時に、こう、はい、始まった瞬間に結婚ワルツってわかるじゃないですか。
わかります。
うん。これが良かったですよね。
うんうん
うん、ワルツってあの音楽用語ですよね。
そうです。演舞曲ですね。ダンスをするときの音楽です。
はははは
は、はい、
あ、ちなみにさ、せっかくそういう話になったんであれなんですけど、
はい、
杉山浩一楽曲、杉山先生が曲名をつけるときにですね、はい、その、なんとかのワルツとかさ、いわゆる楽曲、はい、その、なんですかね、その、いわゆる曲調というか、
うん、
曲詞をそのままつける場合があるじゃないですか。
うん、
例えば、はいはい、王宮のメンネットとか
さ。あ、そうですね。うん、王宮シリーズ、割とそうですね。
ですよね。で、うん、例えばメンネットっていう曲調を、例えば、学校で音楽で習ったってわからないですよ。はい、これがメンネットだって言われてもわかんないのに、 はい、杉山先生がドラクエの楽曲でこういうものだっていうふうに言われると、うん、あ、そういうもんなのねって思えちゃうっていうね。
うん、そう、城、特に城の曲とかですね。なんかよく結婚式の待合室で流れる曲とかですね。うん、うわ、はい、これドラクエの城っぽいなって思いながら聞いたりするんですね。
なるほど。はい。うん、
あの、うん、例えば馴染み深くないうちの息子とかがシリーズの、その城の曲とかを聞くと、あ、これって城の曲でしょって、なんでシリーズしたこともないのにわかるかっていうと、多分そういうイメージがもうつくんですね。
うん、ですよね。
いや、ここは杉山楽曲の素晴らしいところだったね。
割とね、あの、学校で習うようなクラシックの曲が元になってたりするんで、うん、はい。
でも、学校ではよく聞きませんかね、そういう話。音楽の授業だから、そうそう真面目に聞かないですからね。
そうだ、まあ、聞かないね。
息抜き科目ですもんね。
それをこうゲームベースでね、いろいろ語っていくとこういうふうに分かってしまうというのね。
はい、
うん。どうですか、お二人はこの中では。
はい。
僕あの、ないんで、あの、酒場のポルカ。これ2行入ってるのちょっとびっくりでしたね。ケンタスちょっと馴染みないですよね。
これ多分あの、星のドラゴンクエストってあの、アプリが。それのあの、ガチャを確か弾く時のこの曲ですよね。
そうですね。
うんうんうん、
あと、珍しく、2の街の曲が入ってるとこが、なんかあれですね。
あ、
結構、2の曲は、あの、賑やかですもんね、街の曲は。
うん、あ、そうですね。うん。
ケンタさんがピンとこなかった、この思いを。
ああ、はい。
うん。
あれ、ケンタさんピンとこないですか、
この思いを。
絶対聞いたことありますよ。う
ん、感動する曲で、大体流れてますよ。
うん、あの、杉山先生、泣きのメロディーが。
そうそうそう、いいですよね。
全部詰まってるんです。
あの、それはいかんな、ちょっとな。
セブンの愛しき人へと、この思いをの、だいたい2ループなんですよ。
愛しき人へは、この間、ピチカさんが言ったやつ。
はい、そうです、そうです。
はい、あ、そうか。
あ、まあ、8をやってないんでしたっけ、ケンタロウさん。
ん ?8 はやってないですね。
あ、その部分がやっぱり、8でも流れるんですよ、この曲が。
そうですね。あの、どういう場面かって言ったら、イベントで、うん、あの、なんか、ちょっとあの、悲しいエピソードとか、と、うん、なんか、感動のお話とか、まあ、そういう場面の後ろでよくかかってるんですよ。
まあ、もう泣きを誘うとこですよね、本当に。そうそうそう、
はい、
あの、ちなみに、酒場のポルカ入ってましたけど、
はい。
あの、天で流れるやつは、ブギウギの方ですか？
ブギウギ、はい。はい。
あの、この間、ミーさんがツイートされてたやつ。
あれは一生弾けないと思います。
あの、なんだっけ、阿波踊りになってしまうってやつ。
そう、あの、ちょっと、ああいう、あの、ジャズとか、あと、ブギウギとか、若干苦手。
そう
難しいんですよ、あの、リズムがね。あの、跳ねてはいけないけど、なんか、跳ねなくてもいけないみたいな。
ああ、へえ、はい。演奏法はそういうことなのか。
そうなんですよ。同じように、はい、難しいとおっしゃってたピアノの方もいらっしゃったんで、うん、難しい。得意な方はすごい得意だと思いますけど、はい。
あ、そういう難しそうなリズムはリズムですよね。
うん、ポメさん、マメタさんのポルカっていう方は、多分よくあの DQ10TV で習ってるやつですよね、これ。
あ、まあ、それでも習いますね。
ね。それで聞いたことあるんだなと思って、あれなんですけどね。
うん。あれはね、もう楽しい感じの。
うん、
うん。あの、花の民、プクリポとかもね、ちょっとポルカっぽい、あの、
あ、
はい、
はい。
そういう曲です。はい。
はい。はい、じゃあ続いて4位から。
はい。
4位は3票いただきましたのが、4曲。
はい、4曲ですね。はい。
はい。
はい、
どうしようかな。ピチカさんお願いしていいですか？
はい。4位、第4位ですね。
はい。
大空に戦う、DQ10 ラストボスですね。
はい。
あ、DQ8 ですね。
は、う、い、ん。
次、大空を飛ぶ、ドラゴンクエスト3が。
はい。はい。
で、この度我が道、ドラゴンクエ
スト2。これ逆や。この道我が旅。
この道我が旅ですね。
はい。そこで株かね。
はい、あと、ジプシーダンス。
はい。
DQ4、の戦闘。で、天皇もイベントの戦闘でありますね。
はい。
はい。
うん。ラーミア、人気ですね。
ですね。
元気ですね。まあね、この2曲はね、密接に関連がありますからね。
そう。うん、はい、これ、ゲンタずっと帰れないで。
いやいや、これは、エイトは、これは、わかりますよ。あの、大勢に戦うの方もわかりますんで。
ああ、
はい、いや
これこのアレンジで来るかっていう感じで大沢で戦うちょっとびっくりしましたね当時は、
うん、
激しい曲でしたし
はい、
うん、ねえ
でこの道はがたみは本当にこれ好きな曲で
うん
何なんでしょうかね感動する曲って
ね、なんか歌詞とかありますよね
この幸せに終わったエンディングっていうこの言うと2と5ですよねやっぱり
ああそうですね
うん
うんでそれでやっぱりエンディングの曲もなんかこうやっぱり幸せになって終わったっていう感じの曲なんで、
うん、
そうね歴史的にもね3でドラクエロトシリーズっていうのが始まって、
うん、
1がアリーの2ってことで物語の最後っていうのは確かに2になってるわけじゃないですか
うん
ね、
うんうんうん、
あの子孫たち3人がっていうお話だったのわけなんでは
い、
なるほどね、うん、
この道我が谷もですねなんか出るたび出ればいろんなバージョンちょっとアレンジされてるのとかいろいろあるんですよでどの公共楽団のがいいとかいろいろまたこれがあるんですよ、
うん、
あもうねオーケストラとか指揮者によって演奏って全然違うんですよね
あ今日そのアレンジ来たみたいな感じがたまにあったりするんですけど、ね
はいはい、
それほどいろいろ多い曲なんですよ、
うん、
なるほどね
あのこのジプシーダンスってすっごい音符とか見るとめちゃめちゃ激しいじゃないですか、
うん、激しいですねはい。
これってやっぱりすごい曲なんですよね演奏しようと思ったら
これねはい割と黒いですあの黒いってわかります楽譜
うんなるほどなるほど、
はい、前もじゃこれはファミコンの音源で表現しとるっていうのがやっぱすごい
そうねたった3音ですからねうん。
ですよねいやー、これはかっこいい曲ですし。
うん。
うん、まあ、やっぱ4の、これコンサート会の時も言いましたけど、キャラクターを表す曲じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うん。で特にこの今、まあ、正直このまま、3位、2位、1位に行くんですけど、
はい。
唯一、ドラクエ4から、なんですか、はいキャラクターをイメージする曲ってランキングしたのがジプシーダンスだけなんですよね。
ああ、なるほど。
確かに、うん。はい。
イメージでいくと、例えばアリーナとか。
うん。
ああ。
うん。大商人トルネコあたりも、
うんうん、
そう
ですよね、
人気があってもおかしくないと思うんですけど、うん、トルネコはそうでもないかね。
まあ、トルネコって曲ですけどね、
うん、トルネコって感じではあるんですけど、
うん、そうだ確かこれジプシーダンスやっぱりキャラが濃いんでやっぱりこのクイズで出てくる時の音楽とやっぱちょっとちゃいますよね、
うん、そうね、
うん、ちょっとなんか抜けるんですよね
そうですね、ワルザックとかね
そうです、あ、そういう時に使ってほしいですね
はい、
はい、じゃあ続いて
はい。
第3位、4票いただいたのが2曲ございました。
はい。
じゃあ、はい、ミーさんお願いします。
はい。そして伝説へと、ラブソング探してですね。はい、
この2曲、
はい。エンディングは、私はそして伝説へが一番いいかなと思うので、
うん、
これも人気ありますね。スペクタルツアーでもこれね、先ほどエピソードで書いていただいた方もいらっしゃいましたけど、
うん、
流れてたんで、はい。
そして伝説はやっぱり有名なんでわかるんですけど、これラブソング探して書いてると
これわかりません。
これ大好きですよ。
はい。これはもうこれは多分上位に入るかなって私は思ってました。
みんながやっぱみんな好きなんですね。
うん。ケンタロさんドラクエは何で。ハードは何でプレイされてるんですか？
PC です。
PC。
うん、
バージョンアップかけるときに。
そうですよね。
ね流れますよね。
うん、
はい。なんかそういうような、ちょっとした曲なんですけども、やっぱり根強いにって、最近ちょっと私もこの曲、オルゴールで、の音で弾いて、ちょっと上げたりしたんですけど、はい。
これもやっぱファミコン音源の方がなんかテンポが速い。
そうですね。
まあファミコンで言えば復活の呪文の、
ね。そうですね。
そうですね。
これね、ドアラジ始まった頃に、最初の頃になんかエピソードをご紹介した覚えがあるんですけど、うん、これあの、はい、まさにあの、当時、あの、シングルカットで、牧野アンナさんが歌ってた
の。はいはいはい、はい、
確かに、はい、う
ん。その牧野アンナさん何してるかってご存知です？
いや、知らないです。
もう忘れましたね。
あのね、実は、この人、今、振付師してるんですってね。
ああ。
もともと、
活躍してますね。
もともと、あの、実は、牧野大財閥という。
お嬢さんなんですね。
そうなんですよ。
お、う、
ー、ん。財閥と言っていいのかな。とにかく、あのね、血統書付きの、例えば、おじいちゃんが映画監督で、
う
ん、で、おじさんが映画プロデューサーで、
うん、
いろいろカットしますけど、おばあちゃんがかあの宝塚歌劇団で、
すごい。
みたいな、
うん。
で、お父さんが沖縄アクターズスクールってありますよね。
いやいや、
はいはい、
スピードとか、
は
い、それこそ安室奈美恵を生んだ、
うんうんうん、
スーパーモンキーですね。
そうそうそう、うんうん、そちらの校長の牧野さん。うん、
ああ、そうなんですね。
で、ちなみに、長戸博之さん、うん、津川雅彦さんも親族らしいです。
あ、なんかすごいですね。
で、実は、うん、まあ、そんなこんなで、そのスーパーモンキーズのリーダーとしてデビューしてるんですって、うん、この人。
あ、やっぱそうですね。
そうなんですか。
で、安室奈美恵のカリスマ性には、うん、表の人間ではないと自分は感じて、脱退して、チーフインストラクターになったという、うん、形なんです。
すごい。
なんでそんなに詳しいんですか。
今、ウィキペディア先生を読ませていただいてるんです
けど。ああ、びっくりした。はい、ケンタロスさん。
でもね、これ、ちょっと正直びっくりしましたよ、これを読んで。で、今、その結局は、だから先ほど言った、はい、その沖縄勢の、沖縄アクターズスクールの、うん、その、なんですか、振り付け。をやってるっていう人らしいですよ。
ほ、
うん、ということで、いや、この人のね、そのが歌ってたっていう映像が未だになんか YouTube に残ってますけど。う
ん、いや、でもこれ本当、杉山先生、こういう曲も書けるんだなって思った曲でもありますね。うん、
ですね。
もともとだって。
もともとは、そうですね、うん、ポップスってらっしゃって、ね。
でしょ、あの、甘色の髪の乙女とかもそうでしょ、
ね、あとなんかドラマとかテレビの曲とかも書いてらしたみたいなんで。うん。
ですよね。
まあ、そして伝説でも、やっぱりいい曲でしたね。
はい、これはね、名曲ですよね。
皆さん、ことに書いてましたけど、はい、エンディング始まった時にファミコン版、真っ黒の画面に白で、はい、そして伝説が始まった。
ああ、でも鳥肌立ちますよね。
うん、まだ何ですか、小学生当時、私、忘れもしない、小学校6年生ですよ。3っていうのは。で、その後にやっぱ、その1と2に繋がってたっていうのを、で、その友達同士でその話を共有した時のね、
うん、
みたいな話って、いや、やっぱ一番覚えてるなと思ってね。
これまた、ワン、ツー、スリーのエンディングの曲の終わり方って一緒ですよね。
うん、
曲の、ちょっと言えないですけど。あ、この辺もやっぱ上手いなって思いながら、あ、この曲が流れてきたら、あ、もうここで終わるんだなって思うて。
いや、あれも、
って感じです。
あれも、なんですかね、オーケストラ、その4もそうだったんですけど、
ああ、そうですね、
一旦その、さっきの、あれですよね、なんですか、結婚ワルツなんかも、5のやつのことですけど、
はい、
一旦スーッと聴いてから、ドーンって盛り上げるじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
うん。やっぱ曲の作り方がうまいよね。
うん、すごいです。
ですね。
うん。
うん、
まあ、ちなみに、この上に出てこないのであれなんですけど、
はい。
はい。
ここまで来ると、1のフィナーレですか？
あー、あれも、まあ、
ランキングされてないのがちょっと寂しいですけどね。で、それから、いや、ちなみにだとするとですよ。
ええ。
あ、あとは何、シックスのエンディングぐらいが入ってるぐらい？
シックスのエンディングもすごいよ。
まあ、6位に入ってますよね。
はい、ね。
実際あとないじゃないですか。エンディング曲が入ってるっていうのが。ああ、
そうですね。
うん、7、8、9。ないですね。
もっと言うと、導かれし者たちも入ってませんよね。
うん、ああ、そうかそうかそう
か。うん、それほどまでにやっぱね、あの、そして伝説へって衝撃的な一曲なんですよ。
ねえ。
うん、これとこの道ファンが旅のこの2曲は、エンディングの中でも、うん、頭抜けてると思いますよ。
ですね、
うん。そうですね。うん、はい。
はい。じゃ続いて。
2位ですね。
はい。ピカさんいいですか？
はい。単独で6票いただきました。
はい。
大体予想されてると思いますけど、勇者の挑戦、ドラクエ3からラスボスでございます。
はい。
大魔王ゾウマ曲ですね。
はい。
これちなみにですね、ゲスト陣にほら聞いてるじゃないですか。
そうです。
はい。
ドアラジの方の本編の、はい、エンディングでもお話聞いてますけど、はい、そこでも勇者の挑戦に言ってる人2、3人いましたよね、確かね。
それは入れてないんです。
入れてないんですよ。入れてないで6票ですからね。
はい、う
ん。ですね。
それを入れちゃうと、もう、1位だったかもしれないですかね。
まあ、お便りだけというカウントでいくと、それでも、はい、第2位の6票。
うん。
うん、まあこれやっぱりかっこいいですよね、なんじゃ言うても。
かっこいいです。
うーん、
これはあのジプシーダンスよりもさらに楽譜が真っ黒です。
これ俺のね、思い出エピソード1個言おうかな。
はい、
あのね、あの中学校、これね、そのそれこそカセットテープを買ったはずなんですよ。
はいはいはい。
で、あのカセットテープのサイズにちっちゃく折りたたまれた楽譜がついてますよね。で、あの、当時のね、実は中学校の、音楽の先生。
はいはいはい。
っていうのが、かなりその、県内でも優秀な先生らしくて。私が通ってた、第四中学校っていうところの吹奏楽部がですね、
うん、
あの、やっぱその先生が入ってきてから、もう優勝するんですよ、大会で。
や
っぱその先生がすごいんだなっていう話なんですけど、その先生にこの楽譜弾いてみてって言って、そのちっちゃいのをですね、見ながら、パッと、あ、ほんふんふんつって、ピアノに向かって弾くんですよ。で、これをで、一発目に弾いたのが勇者の挑戦でした。なんだこの人と思いましたもんね。
すごいですね。
あのプロの人とかって本当楽渡すだけで弾けるんですもんね。
うん。
うん。
いやーこの曲、ね、ちなみにファミコン版とオーケストラ版とどっちが好きです？
これファミコン版の方が好きかな、これ。
そういう意見が多いですね。
私もファミコン版の方が好きなんです、これ。
でもファミコンって言ったら音が3つしかなかったんですよね。
うん。
なんですかね。
3つでこの曲を表現するっていうのと、3つでオーケストラを表現するっていうのがもうすごいですよね。
これ杉山先生もすごいですよ。もう当時のそのスクエア、エニックスの音楽チームがすごいこともあるんですよね。
ですね。うん。
そうませんな。やっぱ、やっぱり、今ずっとランキングもあれなんですけど、
はい。
曲はもちろんすごいんですけど、
ええ。
この、まあ、今の私の、その、音楽の先生の話もそうですけどね、うん、その、エピソードがありきで、やっぱり、覚えてたりとかっていうのもあるのかなっていうのもあるんですよ。うん、今までのその、出てきてるやつも、結構そういう、その思いが皆さんの入った一曲ずつがあるんじゃないかなと思ってね。
うん。
それもあるのでね、これはね、勇者の挑戦。まあ。
曲もいいんですけど、やっぱりゾーマというその背景もやっぱりインパクトがありますからね。
ね。
うん。 まあね、登場の仕方とかそのデザインとか、うんうん、それも相まってやっぱりかっこいいですね。
うん、
うん、これだけ勇者目線からの、ゾーンを見た背景なんですね。
うん
うん、なるほどね。
うん
うん、じゃあみーさん。
はい。
1位の発表を。
はい。栄えある第1位はなんと序曲 X。
点。はい。
序曲ですね。
はい。
おめでとうございます。
年齢だ。
ドアラジらしく、天の。
はい。
うん、しかもまあ、ね、
はい、
ね、最初の頃は、ロトのテーマと呼ばれてたわけなんですが、はい、
そうですね、
まあ、いつしかこの序曲っていう形で、はい、まあ、ドラゴンクエスト代表する楽曲なわけですよ。
はい。
うん。はい。
もう狙ったわけじゃないですけどちゃんとなりましたね。
ねえ。
7票獲得ですね。
なんかそのやっぱりゲームショップでもこの PV でこの曲流れてやっぱり振り向いちゃいますし。
そうですね。なんか反応してしまいますよね。
さっき最後にお便りを読みしたね。パッチさんのエピソードなんかとてもいいじゃないですか。はい、学生が起きたってやつね。うん、
ねえ、もう、ね
え。50歳ぐらいの主婦がおるんですけど、うん、女の人ですね。その、携帯の受信の音楽の序曲でしたね。
どんなエピソードで？
ドラクエやってんですかって聞いたら、いや、ドラクエやったことないんですよ。杉山先生の昔からのファンだったらしくて。
逆にこのドラクエを知らない人でもドラクエの曲ってね、認知されるぐらいのね。
そうなんですよね。
ですよね。
杉山先生が好きだからいうことで、だからそこにたどり着いて、選んだみたいで。
うん、杉山浩一、まあ、本当に自らライフワークと言ってる部分、
うん、
むしろ、我々が知るところになる杉山浩一という人間を知った後に、実はこの他にや、この曲最近書いたんだよっていうのを逆に知らないぐらいドラクエの人間なわけですよ。
まあ、そうですよね。
うん。
うん、
だって、もう活動期間もドラクエの方が半分ぐらいと占めたんじゃないですかね。
うん、みたいです。なんか、ドラクエでほとんど1年が終わってしまうみたいな感じで、他の仕事ができないとかでね、なんか、はい、みたいですよ。うん、ね、またこの、イントロの部分がね、ちょっとずつこう、シリーズで変わっていって、
ワン、ツー、スリー、フォーから変わりまして、
はい、
一応、ナインとテンってあれ、一緒ですよね。
一緒です。はい、
ですよね。
はい。
で今度は11でまたちょっとアレンジ
しますね。はい、11、はい、11はちょっと1ドラクエ1の要素がちょっと入りますね。うん、
ちなみにペトさんはどのパターンがお好きですか？
やっぱ10でしょ
う。
うん、なるほどですね。
特にお便りでもいただいてましたけど、
はい、
特にバージョン2になった時ですよね。バージョン2のオープニングが一番思い出されるんですけど、特に私まだ当時 Wii でやってましたからね。
はい。
で、Wii のその、で、最初に流れた時のそのオープニングを見た時の、その、なんかね、うん、グランドタイタス号に乗り込むじゃないですか。レンダーシェルに旅立つということでね。で、それが、ムービーで流れるわけなんですけど、あの時にそのドラムマーチが入るんですよ。
うん、
あれでもやっぱまた違う旅に出るんだよなっていうのを、
うん、
その3バージョン3の時とは違うその部分がやっぱりあって、2の時はちょっと先に予告しちゃいますけど、まあ、バージョン3も終わりますのでね、はい、近々実はドラゴンクエスト10バージョン2を語る会をしたいと思ってますよ。
ああ、いいですね。
いいですね。うん、はい、
ね、まさに、そっからの、スタートの話をちょっとしたいな、なんていう頭でありまして。
うん。
うん。なのでね、10 10の特にそのバージョン2になった時の感激ですよね。
もう毎日聞いてますからね、この曲、ほんと。
テンション上がりますよね。
まあ、近々ね、今度バージョン4の、おそらく、うまくすると、どうですか、夏祭りでバージョン4のオープニングムービーぐらい見れるのかしら。
あー、楽しいですね。
見れるとしたらですね、またジョグ君が流れるわけですよ、
はい。
その時に同じような感動を味わわせていただけるのかどうか。それも期待したい。
そう思いますね。いやー、まあ、本当に杉山先生偉大ですね、
本当に本当に一生ものの曲ですからねこれね、
これファイナルファンタジーの曲を書いてらっしゃる上松信夫先生ってらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
この先生がこの杉山先生のことをどうおっしゃってるかっていうのをちょっと聞いたことあるんですけど、
私も知ってますそれ。
あ、知ってます。なんかドラクエの音楽っていうのはもう全て計算し尽くされて作られてるので自分ではとても作れないというふうに上松先生おっしゃってるぐらい本当にすごいんですよ。
あと上松先生これもなんかラジオで言ってたんですけど、
はいはい、
ファイナルファンタジー6でオペラのシーンがあるんですよ、
はいはい、
でオペラのシーンを上松先生がまあそれなりに勉強して作ったんですよ。で、当時その作った曲ってやっぱり杉山先生に送って聞いてもらってたらしいんですよ。その1から5まで全部ですね。で、感想を聞いたりして参考してたんですけど、で結構そのオペラの曲自信があったらしいんですって。それで持ってったらですね、上松くん、君オペラ知らないでしょって言われましたもっと勉強しなきゃとかいう形で言われたらしくて、わやっぱり分かる人には分かるだなっていうエピソードを言ってましたね。
そうですね、割と音楽を勉強 してる側からこの楽譜とかを見ると、割とこの 教科書というかになるような感じなんですよ。はい、勉強の要素がいっぱい詰まってて、はい、まあ、あとはその前ね、ロアラジのコンサート会でも多分おっしゃってたんですけど、トルネコのこのおじさんのイメージでコントラバスと か、
な
んかね、そういうね、これは小鳥だからピッコロフルートとか、そういうのがすごい上手に思い浮かべて作られてるので、まあ私曲は作れないんですけども、なんかもし作れるようになるならば、まあ、そういうところとかなんか参考にできたらいいなと思うような勉強の様子がいっぱい詰まってます。
生きる教科書っすね本当。
そうですね、はい、本当に、はい、
素晴らしい。
すごいとしか言いようがなくて、なんかボキャブラリーが少なくて申し訳ないんですけど。
いやだってもう85歳の作るものをかっこいいとか素晴らしいとか思うわけですからね、はい、すごいですよね。
うん、
計り知れないですわ。
そうですね、はい、もう計算し尽くされてるっておっしゃってたのはすごくわかると思います。はい、
もう一個ちょっとピチカツさんに作ってもらったリストがあるんですけど、
はい、はいはいはい、
今回のそのシリーズ、
はい、
どの曲が人気あったよっていうランキングを出してもらったんですよ。
うん、
ああ、はいはいはいはいはい、
はい、トップ3だけご紹介しようね、これ。
はい、
ほとんど今の上位陣と変わらないんですけど、
はい、
第3位、
はい、
10曲、まあ一度並んでますね。ドラクエ3と8。
はい。
うんうん、
この2つが10曲ずつ。
はい。
第2位、ドラクエ2。12曲。
はい。
そして圧倒の。まあこれはね、ちょっと卑怯なんですけどね。
まあその、やっぱり過去曲もちょっと、ね、そうだね。
はい、
10の、ドラゴンクエスト10が35曲。
はい。
これまあ、本当に特に567あたりから使われてる過去曲も結構天にあるので、若干卑怯な感じはしますけど、
はい、またその3位 のドラクエ8っていうのが、このドラクエ8の中からドラクエ10に行ってる曲っていうのが非常に多くて、
そうですね、
はい、それで入ってるのもあるかなと、はい、
まあそう言いながら実は、ね、シリーズ別で、ゼロ票を獲得したものがあるんですよ。
え、そうなんですか？
ドラゴンクエスト1から1曲も入ってないんですよ。
まあ、序曲を入れたらどうかなんかいうところはあるんですが、一応ちょっとこれ省かしておりました、
意外ですよね、うん、
でもやっぱりその選びきれんところはありますからね。
もうこれ本当にね、皆さんあの選べないってあのお便りにたくさん書いていただいてたんですけど、本当にその通りで、
う
ん、
いや本当、うん、僕もこれ集計しながら本当シリーズごととかですね、場面ごととかそういうもうちょっとこう、はい、エリアを決めてやった方がいいかなと思ったりもしましたね、
うん、ああ
そうですね、
なるほどね、あなたの好きなドラゴンクエスト戦闘曲といえばみたいな、
そうです
ね、カテゴリー別にやってもいいかな
と、ね、うん、はい、エンディングはとかですね、
うんうん
うん、その方はコメントもちょっと拾えますし、なかなかやっぱ広がりがちょっと
広がり、はい、まあ、はい、
あの大事にね、今日ちょっと随分コメントははしょらせて読ませていただきましたが、全部我々でじっくりと読ませていただきましたので、
はい、4週以上読みました。
ニヤニヤニヤニヤしなが
ら、いや、やっぱね、はい、ピチカトさんにこれ集計やらもお願いして、うん、でミーさんにもこれメールを全部転送させてもらったんですけど、
はいはい、いただきました、はい、
やっぱ例えば読んでても楽しいですもんね。
楽しいです。
この人のなんかプレイのスタイルが見えそうでね。
うん、
うん、ドラクエのなんか幼少期の思い出とかっていうのも出てくるのも垣間見れたりとかして、
うん、ちなみに最初の集計した時1位はラブソング探してだったんですよ。
おお、
中、はいはい、中盤ですね。そこからグイグイっと、うん、勇者挑戦が上がってきて、最終的には序曲が1位になっちゃったんですね、
う
ん、
なるほどね、
うん、うん、いう分で、ね、本当楽しかったです。こうやりながら、はい、
そうですね。ま
あ、ね、私らが行ったその山形でのコンサートにかこつけてのちょっとね、はい、青空の募集を半ば、はい、なんかスピーディーに決めた部分があったんですけど、うん、とてもいい企画だったと思います。
ですね。
うん、そうですね。
もっと温めるべきだったかなとすら思ってる。
ここでやってしまったけどみたいな。
そうそうそうそう、
はい、
まあね、ドバラジやってる以上はね、またネタというのはたくさんあると思いますので、はい、またちょっとこういったね、はい、いい企画で募集したいなと思いますので。
はい。
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 はい、
まずは、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
応募いただいた方ありがとうございました。そして、ピッチカートさん、ミーさん、今日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ドバラジ。
エンディングでございます。
はい、
はいはい、まずはエンディング、スタートは青スラの告知を。
はい、
はい、青といえばスライム、募集テーマを決めて、お便りを頂戴しております。ね、今ほど ご紹介したようにたくさんのお便りをお待ちしております。今月のテーマはこちらになっております。あなたの好きなドラゴンクエスト主人公といえばということなんですけど、
はい、
サポート仲間の方にもお聞きしております。
はい、
みさん、シリーズ11人、
はい、はい、
誰が好きですか？
そうですね、これもまた悩みどころなんですけども、
うん、女性目線からちょっと、
うん、いいですね、いいですね。
すごいベタで言いにくいんですけど私が選ぶドラクエシリーズ一番好きな主人公は、ドラクエ3の主人公です。
ほう。
いえいえいえ。
はい。まあ、理由は、これ前回アニさんもちょっとおっしゃってたんですけど、
うん、
まあ、ね、伝説の勇者であるということもありますけど、
うんう
ん、私去年その先ほどもちらっと話したのスペクタルツアーっていうね、うん、ドラクエの30章に行ったんですけど、
うん、
まあ、その章の、テーマというかお話がドラクエ3のお話で、3の主人公が主役なんですよ。
あ、
で、なんか目の前でこうね、勇者が戦ってる姿とかね、 あの勇者なのでセリフはほとんどないんですよ。
うん、
はい、
はい、ほとんどねアリーナとかねショコタンのアリーナとかみんな喋ってらっしゃるんですけど、うん、セリフなしで顔と動きでずっと演技されてて、で最後にね有名なシーンがありますよね。ヒドラにお父さんが、
はいはいはい、
まずっていう、はい、そこでうわーっていうセリフだけあるんですよ。もうそれがもっといかぶってしまって、もうそれでもなんかまさしく勇者とその時思ってしまったので、はい、それが私が選ぶ1位の理由です。はい。はい。
なるほどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
こんな感じでね、主人公、11人から、まあ、特例として、3、4の女主人公。
はい。
は、か。それから、10は、X 君。
はい。
俗称 X 君からの、選んでいただければと思います。
何人も一応女主人公おりますんで。
あ、そうかそうか。はいはい。
ピチさんそこ惜しいですね。
そうです。はい。
で、加えてですね、実はこれ今月いっぱい、7月いっぱいの募集にしております。つきましてはですね、130回、アグラニ会を聞いていただければと思いますが、アグラニの店長様から、居酒屋アグラニさんのスタッフ T シャツを頂戴しました。プレゼント企画になっております。はい、プレゼント希望の方は、今ほどの青といえばスライムの、ですね、これの主人公が好きだというのと共にですね、T シャツ希望、サイズは M か L かどちらかをお書き添えの上ご応募いただければと思っております。
はい。
大チャンスですよね。
はい。兄さんどうしようかな。答えてもらっちゃったけど。
近くはですね。
はい。
カウントはどうなんでしょう。
まあ、欲しいときは欲しいとだけ書いて送ってください。はい。
わかりました。
はい。
わかりました。
はい。
はい、
まず、たくさんのご応募、またお待ちしております。ですね、今回結構結構決まっておりますよね。11人。
はい。
先ほどと同じように、ランキングもね、つけられるんじゃないかと思って、たくさんのね、応募いただければ、ランキングも、人気もで、はい、取れるんじゃないかと思いますので、うん、ぜひ、たくさんの応募、お待ちしております。うん、
はーい。
はい、続きまして、みーさん。
はい、
初めて、ちょっと、突然、お声掛けして、出ていただいたわけなんですけど、
はい。はい。
どうでしたでしょうか、今日のご感想などいただければ。
はい、ちょっと最初は緊張してたんですけども、はい、非常に たくさんのね、リスナーの方からのお便りいただきまして、楽しく読ませていただいたのと、まあ、ピチカートさんも集計作業本当にお疲れ様でした。いや、本当に。
いや、はい、ハガキ読まれるのもちょっと僕、うまいな思いながら聞いてたんですけど。いやいや
全然、素人なんですよ。はい、やっぱり曲、っていうのは、やっぱりその、ゲームの背景もそうなんですけど、皆さん、プレイしてた背景とかね、思い出とかがこう、一緒に、合わさるわけで、まあ、そんな思い出をいっぱい作れる曲を書いた杉山先生は本当にすごいなっていうのを今日改めて感じました。
ですね。
はい。まあ、あとは、皆さんドラクエの曲やっぱり大好きなんだなっていうのもすごく伝わってきましたし、はい。なんかもう、私ももっとちょっと研究していきたいなと思う、掘り下げたいなと思ったんで、はい。まだまだね、いろんなエピソードとかたくさん曲もあるので、
ですね。
はい。はい。なんか、またそういう曲とかね、なんか、たくさん、ご紹介できる機会とかあればいいなと思いました。はい。
はい。はいはい、あれ本当に今日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
楽しく、はい、読めましたのでね。
はい。
また機会あればこういったね、はい、音楽会なんかもねまたやりたいと思いますので。
はい。ぜひぜひはい、
ですね。
担当でぜひ読んでいただけるとありがたいです。
はい、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
番組のお便り、アウトイワスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
市川とミルクと
ミーでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。